お元気ですか？川越勝のちょっと一言です。プロ野球の打撃コーチを30年間され、世界一のコーチと言われた高畑充弘さんの生涯をお話しております。彼の努力、その能力には驚かされますね。彼は50代の時、あるラジオ番組でこのように言っています。私はコーチになる時、よし褒めまくってやろう、選手を褒めて褒めて褒めまくってやろうと思ったんですよ。プロの世界に入ってくる人間は必ずいいところがある。人よりも優れたところがなければプロには入ってこられません。だから私は人より優れているその部分を徹底して褒めようと思いました。私は一度も選手を怒らず通してきました。その方が選手ははるかに成長するからです。厳しい上下関係と有無を言わせぬ断定的な指導が当たり前のプロ野球の世界で、高畑は他のコーチとは全く異なるコーチングの方法を取ったのです。彼があらゆる選手から慕われ、師と仰がれたのは、卓抜した技術論と指導力があったからだけではないのです。このコーチング法と人柄によるところが大きかったことは確かでしょう。だが、なぜ彼はそこまで選手を褒めるのか。彼はこのように言っています。選手の欠点は直そうとしても直るものではない。コーチの仕事はおだてることなんです。少なくとも私はそう思っています。例えば技術的なことで、その選手のバッティングにある欠点があったとします。しかしピッチャーがボールをリリースするところからバッターのミートポイントまでの距離はわずか約15メートルほどしかありません。その短い距離をボールは 0.4 秒前後でやってきます。しかもプロの威力あるボールがその間に沈んだり食い込んできたり逃げていったりするんです。そしてボール球は見逃し、ストライクは打たなければならない。プロ野球とはそういう世界です。その中で身体が覚えてしまっている欠点を直そうとしたって治るものではありません。ああだこうだとコーチが言ったって治らないんです。無駄な努力です。長所を伸ばすんです。欠点を直すのではなく、その選手が他の選手より優れているところを伸ばすことが重要なんです。彼は失敗談のことをこのように言っています。今考えても申し訳ないのですが、平成4年の平和台球場の最後の年に、大英はホームランを年間200本近く打ちました。さあ、来年はいよいよ福岡ドーム球場ができる。真新しい球場で打ちまくろうと、シーズンが終わってドームに視察に行ったんです。しかしまだ完成していないその球場を見た途端、選手たちは、なんて高いフェンスなんだ。どうしてこんなにグランドが広いんだとビビってしまったんです。私はそうは感じなかったのですが、選手の方は完全に尻込みしてしまったのです。さて、翌年のシーズン、チームはダントツの最下位になりました。打撃陣も散々で、ホームランは80本前後に終わってしまったんです。打撃コーチとしての痛恨の出来事でした。その後、私は星野さんに呼ばれ、平成7年に中日の打撃コーチになります。そのシーズンは名古屋球場最後の年ですが、パウエルが首位打者に輝き、山崎がホームラン王、3割打者も、立浪以下ゾロゾロと出て素晴らしいシーズンとなりました。しかし問題はその翌年です。大英の時と同じように新しいドーム球場ができたのですが、これまた打撃不振に陥り、最下位に沈んでしまったんです。実はドームに初めて視察に行った時、選手たちは大英の時と同じように尻込みし、顔色が変わっていました。ある選手はバッティングのスタイルを変えなきゃいかんと言い出すほどショックを受けていました。私は大丈夫だ、身体が反応してくれるから心配はいらないとアドバイスしました。こんなこともあるのですね。大英と全く同じことを中日も経験したわけです。彼はこう言っています。事実、大英は2年目以降、身体が反応して球場を苦にすることなく打つようになりましたからね。 しかし中日ドームの1年目は大英と同じ失敗を繰り返してしまったんですから、打撃コーチとしてこれほどの痛恨はありません。こんなことがあって、私は前にも増して心理学を本格的に勉強したいと思うようになりました。カウンセリングを一から学びたいと考えたのです。50代半ばの時でした。いくらバッティングの技術を極めても、心理的に圧迫されてしまうと立ちどころに破壊力抜群の打線も借りてきた猫のようにおとなしくなってしまうのです。野球理論や技術論など全く無関係の部分でこれほどはっきり不調に陥ってしまうことが高畑には腹立たしく、そして同時に不思議で仕方なかったのでしょう。経験豊富でどの球団からも引っ張りだこの高畑ですら、この現象にはなすすべがなかったのです。彼は水道橋の日本大学に相談に行きました。そして心理学カウンセリングを一から学び始めたのです。彼はこのように言っています。最後は精神的なもので勝負が決まるんです。結局その選手が生き残れるかどうかを決める最大の要素は精神力なんです。例えば東京ドームと名古屋ドーム、福岡ドームを比べると、左中間、右中間の深さが12メートルも違う。東京ドームはそれだけ膨らみがなく狭いんです。つまり、東京ドームではホームランだった当たりが、名古屋や福岡ドームではフェンス際で取られてしまう。それが原因でどんどんスランプになっていく選手がいる。しかし、ここで落ち込んでそのままの選手はそこまでなんです。よし、負けないぞという気持ちでもう一丁、もう一丁と立ち向かう選手でなければ一流選手にはなれません。そういう精神を作るにはどうしたらいいんだと思って大学で勉強を始めたんです。彼は言葉の意味についてこのように言っています。例えば、高めのボールには手を出すなと監督やコーチが言いますよね。でもこれは最も言ってはいけない言葉なんだということが分かってきました。なぜならこういう言い方をすると意識が逆にその高めに行ってしまうからです。〇〇はするなと言われればどうしてもそこに意識が行き、そして結果的には言われた通りの失敗をしてしまう。それが人間の心理なんです。ここは長打を打たれたらダメだ、気をつけろよという言葉もよく監督やコーチがマウンドに行って口にします。しかし言われたら余計そのことを意識して球が死んでしまいます。その意味では野球界には実は危険なアドバイスが氾濫していると思います。そこで私は心理の勉強を本格的にしなければならないと思ったんです。あなたにはこのようなことで何か思い当たることありませんか？私にはいろいろあります。〇〇が良くない、用心するようにと言われるとかえってそこにばかり気が入って失敗するのです。さあ、高畑さんはこれからどうなるでしょうか。それでは今日はここまでにしましょう。川越まさるのちょっと一言、お相手は川越まさるでした。